はい、今日の問題ですね。21回本試験問題37、在宅での医療管理について正しいものはどれか3つ選べ。1番、インスリンの自己注射の効果は利用者の体調によって変わることはない。インスリンの自己注射の効果は利用者の体調によって変わることはないとありますが、これは誤りですね。インスリンっていうのはですね、糖尿病の人なんかがですね、注射して、糖尿病がひどくなった人ですね、血糖値の、血糖値を下げるためのインスリンの分泌っていうのがうまくできないということで、注射によってですね、インスリンっていうのを補給して、血糖値のコントロールっていうのを行うわけですけれども、これはですね、その人のですね、体調によって大きく変化があるわけですね。で、インスリンと比べばですね、リスクとして一番考えられるのは低血糖ですね。血糖値を下げるものになるわけなので、血糖値が下がりすぎるということがあるわけですね。で、その原因となるのはですね、食事量そのものが少なかったりですね、運動する量が多かったりですね、激しい運動したりですね、お腹空いてるなんて時にですね、低血糖って起こるわけですね。で、例えば熱があるとか下痢してるとかっていう時もご飯取れなかったり、体調悪いっていうことになるわけですよね。で、こんな時に例えばインスリン注射なんかしたらですね、普通に食事をとっている時よりもやっぱ効果っていうのはまたひどく効いてしまったりするわけなので、当然変動するっていうことになりますね。その次2番、人工透析を受けているものは心筋梗塞や脳卒中のリスクが高い。人工透析を受けているものは心筋梗塞や脳卒中のリスクが高いとありますが、これは正しいですね。人工透析っていうのは腎機能低下がですね、慢性的に起きて、で、腎不全が進んで末期腎不全なんていう人がですね、受ける治療法でですね、おしっこが出ない人の中ですよね。おしっこが出ないとなると、水分の、コントロールもできないし、塩分のコントロールもできないし、体に溜まった老廃物の排出っていうのもうまくできないので、体に大きな不調をきたすわけですね。で、水分や塩分っていうのが普段ですね、うまく出せないわけですから、それをこう溜まっているものを循環させるために、やっぱ普通よりも負担がかかるんですよね。で、やっぱ心臓に負担がかかるということは、やっぱ心臓が食べれちゃうので、心不全になったりすると。で、さらにですね、腎臓の原因となるものがですね、腎不全とかの原因になるものがですね、糖尿病とか高血圧とか脂質異常症とか喫煙とかですね、いわゆる生活習慣によるものっていうのがですね、大きく関係しているわけです。で、生活習慣病と比べば動脈硬化っていうのがありますよね。血液がドロドロになってですね、血管にヘドロのようにこびりついて、血管を硬く、そして狭くするわけですね。で、血液というのは酸素と栄養を運ぶ機能があるわけですが、その酸素と栄養を運ぶ血がですね、うまく流れなくなると、心臓で起きれば心不全、脳の方で起きるとですね、虚血発作なんていうことになるわけですね。それがパチッと詰まったら、心臓で起きれば心筋梗塞、脳で起きれば脳梗塞、あるいはひどい場合は脳出血とかですね、そういったものもありますけども、そういった脳出血、こういった原因になるわけですね。なので、心疾患や、心筋梗塞や脳卒中のリスクというのは、人工透析を受けている人というのは高いと言えるわけですね。その次3番、疼痛に対して麻薬を使用する際は、副作用の便秘に注意する必要がある。疼痛に対して麻薬を使用する際は副作用の便秘に注意する必要があるとありますが、これも正しいですね。がんの方に疼痛管理としてですね、麻薬というのを使うんですね。オピオイド製剤なんていうんですけれども、モルヒネなんかになるわけですね。これは医療用麻薬なんですけれども、これを使うことでですね、便秘や嘔吐とか排尿障害、幻覚、繊毛といったですね、副作用があるよということですね。その次4番、人工呼吸器を装着している場合にはパルスオキシメーターによって酸素飽和度を測定する。人工呼吸器を装着している場合にはパルスオキシメーターによって酸素飽和度を測定するとありますが、これは正しいですね。パルスオキシメーターというのはですね、指に挟むやつなんですが、皮膚を通してですね、動脈血の酸素飽和度というのを測るんですよ。で、酸素ってほら、血の中にあるヘモグロビンってあるんですけども、それとくっついてですね、動脈血っていう形で全身に運ばれるんですね。 で、パルスオキシメーターっていうのがですね、2種類の光を出してですね、血の中のそのヘモグロビンで、酸素とくっついてるヘモグロビンがどれぐらいあるのかっていうのをパーセントで出すんですよ。これを血中飽和、酸素飽和度っていうんですよね。何パーとかっていうんです。98%、ああ、いいねとかっていうんですね。こういったものになるわけですね。なので、人工呼吸器っていうのを装着している人っていうのは、その酸素の飽和度っていうのがどの程度あるのかっていうのをですね、きちっと把握しておかなければいけないので、パルスオキシメーターで適宜測定するっていうふうになっていますね。最後5番。在宅自己導尿は膀胱内にカテーテルを留置するよりも感染リスクが高い。在宅自己導尿は膀胱内にカテーテルを留置するよりも感染リスクが高いとありますが、これは誤りですね。在宅自己導尿っていうのは、まあ家でやる自分で導尿する。要は管入れて、膀胱、尿道からですね、管入れておしっこを出すと。で、おしっこが出にくいとかなかなか出ないという方にはですね、こう管を入れてちゃーっと出してあげるわけですね。なんかできらない残尿感があるとかという場合にね。で、出してあげるんですよ。でもちろんですね、直接ズバッと刺すので、尿道を傷つけるリスクっていうのはあるんですが、感染するリスクっていうのも、ないわけでは当然ないんですよ。あるんですよ。だけど、膀胱留置カテーテルっていうのはですね、膀胱内にカテーテルを入れる。っていうのは、管を、チューブをですね、膀胱の中までガーッと入れてですね、尿道を通して、で、中で膨らまして、で、おしっこが出ると、もうそれをちょろちょろちょろちょろとこう、袋をつけてですね、そこで取るようにするんですね。ずーっと管が入ってるんです。そうすると、管が入ってる場所っていうのは異物ですよね。で、ましてや、おしっこっていうのは感染、細菌がたくさんありますので、やっぱりそれが、常に、触れている状態なので、尿路感染症なんかにとてもなりやすいものなんですね。なので、在宅自己導尿と膀胱留置カテーテルを比べた場合には、膀胱留置カテーテルの方が感染リスクは高いので、この問題は誤りとなりますね。ということで、問題37の正解は2番、人工透析を受けている者は心筋梗塞や脳卒中のリスクが高い。そして3番、疼痛に対して、麻薬を使用する際は副作用の便秘に注意する必要がある。そして4番、人工呼吸器を装着している場合にはパルスオキシメーターによって酸素飽和度を測定する。2と3と4が正解値となります。では解説は以上です。